毎年新年を迎えると私たちは新しい決意をするように思います。皆さんもひょっとしたらされたんじゃないでしょうか。今年こそ私はこうなるぞと、今年こそこういう習慣を変えるとか、こんな風になりたいとか、私たちは皆そんな決意をするように思います。けれどもそのような決意の多くが、私たちがカレンダーを2月にめくる頃にはしっかり忘れ去られている、そんなことを経験される方も多いんじゃないかと思います。今年は痩せるぞとか、今年はもっと本を読むぞとか、クリスチャンも同じような決意をよくしますですよね。1年が始まると、今年こそ私は聖書を通読しようと、そんなふうに思われる方も多くいると思います。でも同じように2月ぐらいになると、旧約聖書ね、1日3章ずつぐらい読んでいくと、ちょうど1月の終わりぐらいに創世記20章を迎えます。10回が与えられるまでは非常に面白いんですよね。聖書っていろんな物語があって、ところが10回が与えられて、モーセがシナイ山に登っていって帰ってこないと、まるでイスラエルの民がシナイ山の麓で金の格子の像を作ると同じように、私たちも一体モーセはいつまでこんなくだらないことを書き続けるんだと思って、わけのわからない律法がたくさん並ぶと思って、ついつい聖書を読む速度が遅くなってしまって、ついには開くことがなくなってしまったりすることを経験される方も多いんじゃないかと思います。私たちは年初にこのような決意をするだけでなく、いろんな機会にいろんな決意をします。特にクリスチャンであるならば、私たちは毎朝起きるごとに、今日も皆さんがしたように、神様この命を与えてくださってありがとうございます、今日一日もあなたの栄光のために生きることができるようにって願いますよね。今日もあなたを喜ばせるような生涯を送ることができるようにって。けれども一体どれだけの人たちがそのように祈った一日の終わりに、神様、私は今日あなたの栄光を表して生きることができました、ありがとうございますって祈ってるでしょ。むしろ私たちが経験することというのは、ああ今日もまた失敗ばかりだった、反省に反省を重ね、悔い改めに悔い改めを重ねて眠りにつくことの方が多いのではないかと思います。なぜ私たちはこのように失敗するんでしょう。どうして私たちは日々成長を重ねて、私たちが決意するように神様の前に喜ばれる、神にとって素晴らしいと神が言わんとするような生涯を歩むことがなかなかできないんでしょう。だって私たち毎日思ってるわけじゃないですか。ね、今日も神様あなたの栄光を表して生きることができるようにしてくださいと。でもしそうやって私たちが祈り続けて生きているとするならば、そう願って生きているとするならば、本来私たちの人生というのは日ごとに神様に喜ばれるものになっているはずですよね。より成長した生涯を歩んでいるはずじゃないですか。今朝ここに集まっている皆さんたち、そのほとんどの皆さんがこういった願いを持っているだろうと思います。神様どうぞあなたに喜ばれるものに私をしてください。一年の初めだけでなく、今日この礼拝に来るにあたっても皆さんもそのように思われてきたし、きっと明日も明後日もその命続く限りそのように祈り願い求めながら生きていかれるだろうと思います。私たちが考えないといけないのは、じゃあその決意を全うして日々神様により喜ばれる人生を送っていくために、私たちは何をしないといけないのかということです。今朝私たちは詩篇の119編の9節から16節までを見ていきます。この第二区分、長い119編の第二区分において、この詩篇の著者は私たちにまさにこのことを教えてくれます。一体どうやったら私たちは神様の栄光を表しながら、 神様に喜ばれる成功を収める生涯というのを歩んだことができるのか、そのことを教えてくれるんです。ここでこの詩篇の著者が教えてくれることというのは非常に具体的な実践的なことです。そしてそれを私たちが成していくときに、私たちは確かに主に喜ばれるものになっていくことができるんです。ここでこの詩篇の著者は主に喜ばれる歩みをしていくために、私たちが知っておかなければいけない、持っていなければいけない、行っていかなければいけない3つの事柄を教えてくれます。1番目は、私たちが正しい願いを持っていないといけないということです。正しい願いを持っていないといけない。2番目は、私たちの進んでいく方向が正しくなければいけない。そして3番目は、私たちが具体的な事柄を実践していかなければいけないということです。今朝皆さんと一緒にこの大切な箇所を学んでいきます。そして願わくば、この学びを通して私たちが再び決意、新たに神様に喜ばれるものになっていこうと願い、そしてそれを実際に成していく、そういったものへと成長していくことができればと思います。御言葉をお読みいたします。詩篇の119編9節から16節。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるんでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。主はあなたは本べき方、あなたの掟を私に教えてください。私はこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り継ぎます。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。詩篇119編、聖書の中でも一番長い章です。この119編には全部で176節の節が記されています。覚えてます、皆さん。これは 22×8 でしたですよね。8節ごと22区分あるんです。なぜ22区分あるかというと、ヘブライ語のアルファベットの数が22だからです。そして一区分ごと、それぞれの区分において一番最初に使われる文字がヘブライ語のアルファベットのその順番通りになってるってことを、前回この1節から8節までを見たときに皆さんにお話しました。この9節から16節、皆さんの修法のタイトルにあるようにベスというその言葉が頭に、その各節の一番先頭に使われている文字です。ヘブライ語のアルファベットのいわゆる B に相当する文字です。この9節から16節の区分を通して、この詩篇の著者は私たちに神様に喜ばれる生き方をしていくことの大切さと、その具体的な方法を教えてくれます。いや、もう少し正確に言うならば、実はこの119編の9節の言葉を以降、残りの176節のところまで、すべてがこの9節に出てくる質問とその回答に対する説明であると言っても過言ではないんです。でも特にこのベスというその言葉、文字で始まる9節から16節のところで、この詩篇の著者は私たちに神様に喜ばれる歩みをしていくために必要な事柄を教えてくれているんです。詩篇の著者は私たちに非常に重要な質問を投げかけて、この区分を始めていきます。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。ここで私たちは、私たちが神様に喜ばれる生き方をしていくために正しい願いがなければならないということを知ることができます。正しい願いがなければならないと。で、この質問を見たときに特に難しい内容じゃないですよね。わかりやすい言葉が使われてます。 けれども、いくつかの事柄を皆さんに説明したいというふうに思うんです。まず一番目に見るのは、若い人というふうに訳されているこの言葉です。この若い人という言葉は、実際にヘブライ語の聖書の中で、赤ちゃんを指して使われたり、また、結婚をするにふさわしい、そういった適齢期に入っている青年たちのことを指しても使われます。非常に幅の広い言葉なんです。で、実際にじゃあ、ここでどのようにして若い人はって言ってるがゆえに、年老いた人にはこれ関係ない話なのかというと、そうではありません。皆さんよくご存知のように、詩編や箴言といった、いわゆる知恵文書というふうに言われる、その箇所の中には、我が子よ、なんていうような言葉を使って、著者が読者に対して教えているところがたくさんあります。これも実はそういった表現の一つなんです。つまり、ここで詩編の著者は、若い人たちというふうに言うわけですが、確かに特に若い人たちにはこういった事柄を学ばなければいけない必要があるんですが、この聖書の教えに、この詩編の著者の教えに耳を傾けなければならないのは、若い人たちだけじゃないんです。すべての人が、この、著者である、教師であるこの人物の教えに耳を傾けなければならないという、そういったことをここで伝えようとしてたんです。二番目に見たいのは、道という言葉です。自分の道をって出てくるじゃないですか。で、この道という表現というのは、この詩編の中にたくさん出てくるんですが、実は、二通り表現があるんです。二つの違う言葉が使われています。一つは、一般的な道。非常に大まかな、っていうんですかね。もう少し広い表現で捉えている道。で、これが、例えば、3節のところ、主の道を歩む、なんて言葉で表されて、そこで使われているんです。で、これは、具体的な一つ一つの道のりというわけではなくて、全体を眺めたその道筋といったようなものです。ところが、この9節のところで使われている道という言葉は、特定の道筋です。その人の旅路。どのように歩んでいくのかの具体的なその道のりを表しているんです。わかります？一方が全般を指して話をするのに対して、こちらはその詳細に関して、その事細かなどんな具体的な生き方をしていくのかということを表す表現が使われているんです。そして3番目、もう一つですけれども、それは清いという言葉です。清く保つっていう、この清くということです。この言葉は、道徳的な純潔を表す言葉です。このような清さを表す単語というのは、ヘブライ語の中にはいくつかあるんですけれども、この言葉はその中でも、比較的稀な表現で、旧約聖書全体の中で8回しか登場しないんです。で、この道徳的な清さを表す、ここで使われているこの清いという表現は、すべての罪の汚れを避ける、それを取り除く、なんていうような意味があるんです。で、実際に詩編の51編の4節なんかを見たときに、そこでこの言葉が神様が人を裁くときに、その裁きの清さを表して使われています。神様は人を裁くときに、神様は完全に道徳的に清い方ですから、罪の汚れ一切ないですよね。罪によって染みがないんです。一切ない。そのような神様の裁きを表すために使われたり、また、ヨブ記の中では、人間が神様の前にあって、全く完全な純潔さを持っていないことを表す表現として使われているんです。で、これらの事柄というのを全部合わせて、ここで言わんとしていることを理解したときに、この詩編の著者が言わんとしていることというのは、この質問を投げかけることによって、意図していることというのは、どうやったら人間は、若い人から大人に至るまで、年老いた人たちに至るまで、私たち人間が神様の前で具体的な歩みにおいて、一切の罪の汚れから離れた生き方をすることができるんだろうかって聞いてるんです。皆さん、よく考えてみてください。一体誰がこんな願いを持つと思います？ どんな人物がこのような願いを持って生きるんでしょう。このような質問をするんでしょう。一体誰が全ての罪の汚れから離れた生き方をしたいって願うんでしょう。ひょっとしたらそのような生き方を願ったら周りの人たちはなんと堅苦しい生き方をしようとしてるんだろうと私たちは非難するかもしれないですね。思いません？ありとあらゆる掟を守って生きるなんてそんな堅苦しい生き方やめた方がいいですよって勧めるかもしれないです。私たちのようなこの社会に生きていて私たちは道徳的な純潔さを守ることよりも便利であることであったりとかね、みんながやっていることに同調することを求められるじゃないですか。違います？一時期赤信号をみんなで渡ったら大丈夫なんて話がありましたよね。今でも例えば赤信号で小さな交差点で車があまり通ってないところで私たちが信号が青に変わるのを待ってじーっと立ってたら周りの人たち不思議な顔で私たちのこと見ますよね、きっとね。どうして行かないんだろうって。でも一体誰がこのような質問をするんでしょう。どうやったらあなたの掟を完全に守って生きることができるのか。そんな願いを持っている人物というのは神様によって完全に変えられた、神様によって救われたものでしかありません。私が聖であるようにあなた方も聖でありなさい。神様の清さを完全に持つことを要求され、そしてそれをしたいと心から願っている救われた人物しかこんな質問しないんです。そこから全ては始まります。そこからしか神様の前に清い生涯というのは、神様に喜ばれる神様の栄光を表す人生というのは始まらないんです。で、皆さん、私たちがこの質問をするということは、私たちはこのような生き方をしたいって願っているからなんです。ここにいらっしゃる皆さんはそのような願いを持っているだろうと私は思います。もし持っていない方がいたら、どうぞ皆さん自分の生涯を見てください。そして自分の生涯がいかに神様の前に正しくないものであるのかを理解してください。そしてそこにある裁きをよく分かってください。そこから救いを与えてくださる神様を見上げてください。でも救われている皆さん、皆さんこの願いを持っているはずなんです。強く持ってないといけないんです。皆さんこの質問を今日もしておられることを私期待しています。一体どうやったらもっと世の中のようになることができるんだろうなんて思っているのではなくて、もっと周りの人と同じような楽しみを味わいたいと考えるのではなくて、私は神様に喜ばれる生き方をしたい。罪の汚れに染められない、そんな人生を歩みたい。そのような願いがあるならば、皆さんは神様に喜ばれる歩みをしていくためのスタート地点に立っています。詩篇の著者が2番目に私たちに教えることは、単に願望がそこにあるだけでなく、私たちの進んでいく方向性が正しくないといけないと言います。進んでいく方向が正しくないといけない。9節の終わりに、私たちには嬉しい答えが待っています、ね。私たちは、どのようにしたら若い人は自分の道を清く保てるんでしょうかっていう質問に対して、聖書をいっぱいめくっていろんなところを探しながら回答を見つけないといけないわけじゃないんです。詩篇の著者はすぐにその答えを与えてくれてるんです。なんて言うでしょう。その答えはこうです。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。あなたの言葉に従ってそれを守ることだって。これもひょっとしたら皆さんにはあまりにも当然なことすぎてあまり関心を持たれないかもしれません。でもここには非常に大切なことが書かれています。私たちがよく覚えておかなければいけないことがここに記されているんです。私たちが道徳的な純潔を保って生きていこうとするときに、私たちに必要なことというのは、それは神様の御言葉の基準に沿って私たちが生きていくことだというんです。それがなければ、そこには清さがない。 神様の御言葉だけが、この人生の大海原にあって、神様がおられるところへと導く唯一の航路なんです。道筋なんです。それに沿って私たちが生きていかなければ、私たちは神に喜ばれる生き方をしていくことができないんです。ここで、詩篇の著者が言っているのは、非常に単純なことなんですが、非常に奥深いことです。私たちが清さに特徴づけられた人生を歩んでいくためには、私たちは毎日の生活を神様の御言葉に沿った生き方を保たなければいけないんだって。そんなふうに彼は言います。イエス様は弟子たちが清くなってほしいと心から願い、そのことを祈り、取りなしたときに、こんなふうに言いました。ヨハネの福音書の17章の17節。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。イエス様がおっしゃるのは、真理が、神様の御言葉が弟子たちを清いものとするんだって言うんです。パウロが第2テモテの3章の16節で言うように、聖書はすべて神様の霊感によって書かれているので、神様は語った言葉で、それは一体どんなことに有益なのかって言ったら、何でした？教えと、戒めと、強制と、義の訓練とのために有益だって言うんです。ですよね？私たちが神様に喜ばれる生き方をしようとしていくときに、私たちが進んでいかなければいけない方向は、この御言葉が示している方向だけなんです。他のところにないんです。神様の御言葉は、私たちの内にある清くない事柄を取り除き、私たちの内に与えられている清く正しい事柄がますます豊かになるように働きかけるんです。もし私たちが神様に心から喜ばれるような人生を歩んでいきたいと願うならば、神様の御言葉以外にそれを成し遂げるものはないことをしっかりと知っておかなければいけません。私たちは他のところに答えを見つけようとする必要はないんです。世の中の知恵に目を向ける必要はないんです。私たちはこの世の基準に沿うのではなく、神様の基準に沿わないといけないんです。この世の助言に耳を傾けるのではなく、神様の御言葉に耳を傾けないといけないんです。神様の御言葉によって生きる。それ以外に正しい方向はないんです。で、皆さん、この世は神様の御言葉から私たちをそらそうとする様々な印や横断幕で満ち溢れています。思いません？この世の知恵に聞き従いなさい。皆さんの耳元でそれらは優しく語りかけて大丈夫ですよって言うんです。違います？皆さん、清くなりたいと願ってるかもしれないけど、あなたもう十分に清いですよなんて言うかもしれないですね。変わる必要はなりません。そのままでいいんです。聖書はこう言うかもしれないけど、私たちの言ってる方が正しいですよ。そんな風に私たちに囁きかけるんです。ちょうど、皆さん覚えてます？ヨブが神様に打たれて、非常に深い苦しみを肉体的に経験しました。で、それが取り除かれないときに、ヨブの妻は、何て言いましたっけ？それでもなお、あなたは自分の誠実を固く保つのですか？神を呪って死になさい！で、皆さん思いません？もう、全身病で侵されて、痛くて痒くて苦しくてしょうがない。そのような状態が何日も何日も続いているときに、ね、神様呪って、呪った瞬間に神様からイカズチがこう落ちてきて、その瞬間に死んでしまった方がよっぽど楽じゃないかと。ヨブの妻はそういうわけです。呪って死になさいよと。ヨブは分かってましたね。 そんなことをするよりも。確かに自分には訳がわからないし、なんでこんな苦しみを味わわないといけないかわからないけれども、でも神様を称えることが正しいからって言って彼はその方向を選択したわけです。この世は彼に違うことを教えるんです。イエス様が誘惑を受けたとき、皆さん覚えてます？そのうちの一つは、40日40夜断食をされて、何一つ食べるものも飲むものもなかった状態で過ごされた後に悪魔はやってきて、イエス様は言うわけです。ここにある石をパンに変えなさいって言いましたね。悪魔がイエス様に誘惑をなされたそのことというのは、イエス様が神であるそのあり方を捨てられて、ご自身でその神の力を独自の利益のために使うのを放棄されたそのイエス様に対して、あなたお腹空いてるんだから食べないと死んじゃうでしょって言ったわけです。だから神様の力を使って石をパンに変えてそれ食べたらいいじゃないですかって。皆さん思いません？確かにそうかもしれないなって。だって死んだら元も子もないじゃないですか。違います？お腹空いてもうどうしようもない状態で歩くこともできないようなそのような中にあって、サタンは言うわけです。石をパンに変えなさいって。イエス様何て答えましたっけ？覚えてます？申命記の8章の3節の御言葉をイエス様引用されて、人はパンだけで生きるのではなくて神様の御言葉によって生きるんだと、ね、皆さん申命記の8章の3節どんな文脈の中で使われてご存知です？イスラエルの民が荒野で食事がなくて困っている状態の時に、神様が天からマナを与えられるにあたってのその過程を話してるんです。ね。で、そこで言わんとしてることは何かって言ったら、あなたたちが飢えてるのは、神様があなたたちがもっと神に信頼を置くことができるためなんだと教えてるんです。イエス様言うんです。確かに私飢えてるけども、私乾いてるけれども、私終わってもう死にそうだけれども、でも私にとって必要なのは石をパンに変えて私が食べることではなくて、何です？神様に信頼することだけです。皆さん思いません？いろんな時にこの世は私たちに自分の力で生きなさいって言うんです。石をパンに変えなさいって言うんです。その方が正しく見えることだってたくさんあります。その状況の中で。でも、私たちが神の前に清いものとして正しく生きていくためには、私たちは御言葉に沿って人生を設計しないといけないんです。御言葉に沿って生きないといけないんです。そんな方向に進んでおられます？皆さん。皆さんは、この世の知恵に対して御言葉を持ってそれらの真実性を吟味してます？御言葉によって歩んでいこう、そういう決意を持って皆さん生きておられます？知恵の書書言うんです。もし私たちが神様に喜ばれる、道徳的に清い、神様の前に栄光を表して生きていくことができるような神の、そんな生き方をしていこうと思うならば、私たちは願いを持ってないといけないんです。その正しい方向へと足を進めてないといけない。御言葉に基づいた道を進まないといけない。確かに、正しい願望を持って正しい方向を知っていることというのは大切です。ですよね。でも、それだけでは私たちは清くなりません。それはちょうど、私たちが何か外国語を喋りたいと思って、正しいプログラムを知っている。ようなものです。この本を読んだら外国を習得することができるようになる。その方向性を知っていたとしても、私たちがそれを実際に実践していかなかったらなかなか喋れないですね。この間も、あえて名前は言いませんけども、ある方とお話をしてたときに、ギリシャ語の話してたんです。ギリシャ語を勉強しないといけない。当然です。聖書を学んでいこうと思ったら。御言葉を解き明かそうと思った。でも、その願いがあって、その方法を学んできたとしても、実際に日々の学びの中で、それを繰り返し繰り返し行っていかないと、私たちはだんだんとギリシャ語を忘れます。 この間もある進学校の卒業生と、私も同級生ですけれども、話をしてたときに、ヘブライ語が全くわからないんだって話になりました。なんでかというと、我々新約聖書ばかり学ぶんで、ギリシャ語は持つんですけども、なかなかヘブライ語までいかないんです。思いが。ね。同じように私たちは、それしないといけないとわかってるんですよ。神様は喜ばれないといけないし、そう願ってるし、その方法っていうのはわかってるんです。でも、それを実際に行っていかないと、なかなかそれが自分の身についていかないということを知っています。それで、支援の著者は私たちに具体的な方法を教えてくれるんです。具体的な事柄を実践しないといけないというんです。実に。この支援の著者は、10節から16節までのところで7つの事柄を私たちに教えてくれます。7つの事柄。これらをしっかりと行っていくことが、私たちが実際に神の前に清い歩みを保つことができる秘訣なんです。どうぞ皆さん、シートベルト締めてください。大急ぎで、残りの時間。私たち皆さんと一緒にこの7つの事柄を見ていきます。よく考えてくださいね。十分にここで皆さんに一つ一つの適用をすることはできません。でも、自らの生涯に、これをどのように生かすことができるのか、よく考えて、皆さん聞いてください。7つの鍵があります。1番目は、私たちが、御言葉の神に対する熱心さを持ってなければいけない。御言葉の神に対する熱心さを持ってないといけない。そのことが10節に記されます。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。そのようにこの詩の著者は宣言します。この心を尽くして尋ね求める、そんな表現は2節のところにも出てきました。そこでも学んだように、この尋ね求めるという表現というのは、追求する、追いかける、そんなような意味があります。そして熱心に追い求めるその相手というのが神様だって言うんです。神様だって言うんです。御言葉じゃないことに私たちは気づかないといけないですね。神様を求めるんです。で、このような追い求め、このような追求というのが起こるには、私たち神様に対する愛がなければいけません。愛がないといけないんです。神を愛するというその背景の中にあって、私たちは神様を熱心に追い求めるんです。このような本物の神様に対する愛がないところには、神に対する熱心さもありません。そしてもしこのような熱心愛を、神様に対する愛を持っているならば、私たちは単に熱心さを持つだけでなく、神様に従いたいと心から願うし、神様に神様を喜ばせたいと心から願うんです。私たち人間同士の関係の中でもこんなことしません？ね、愛してるから相手のことを追い求めるじゃないですか。ね、愛してるから追求してやまないじゃないですか。愛してるから喜ばせたいと心から願うじゃないですか。同じように、私たちが神に熱心に心を尽くして神様を追い求め、尋ね求めるためには、私たち神様を愛しないといけないんです。その熱心さが必要なんです。もし私たちが神様の御言葉を、神を愛することなしに行うならば、そこには神様を喜ばれる生涯は生まれません。単なる律法主義です。ね、決まりを守ることは大切なんですよ。誤解しないでくださいね。神様が求めることを実践するのは大切なんですが、実践する、神様が求めていることを行うために、それを守ろうとするんだったら、そこには間違いが生まれます。そこには高慢しか事実生まれません。これだけやってますって。パリサイ人たちがそうでしたね。事実、本当に神様の御言葉を、神様の戒めを、神様の教えを心から守ろうと思うならば、 何しないといけないと思います？神様を愛さないといけないんです。神様を愛さない者にはそれができないんです。例えばヨハネは、ヨハネ第一の手紙の5章の3節のところでこのように言います。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。で、神様の命令を守ることは重荷にならないんです。なぜです？神様愛してるから、愛してるから守りたくてしょうがないんです。イエス様はヨハネの福音書の14章の23節のところでこんなことをお語りになっています。ヨハネの14の23、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちをその人のところに来てその人と共に住みます。24節、私を愛さない人は私の言葉を守りません。見ました今の？私を愛する人は私の言葉を守ります。私を愛さない人は私の言葉を守りません。私たちはこのことをよく覚えないといけません。皆さん神様愛してます？で、聖書の人は心を尽くしてと言います。心のすべてを持って全身全霊を傾けて私は神様を追い求めるんだって。そこには中途半端な思いはないんです。そこにはこれを取ってあれを取らないというのはないんです。自分のとって都合のいいことに関しては神様を追い求めましょうって、でも都合の悪いことは世の中の方を追い求めますなんて言わないんです。神様の御言葉を読むときに、それを学ぶときに、神様に喜ばれたいと願いを持って生きていこうとするときに、この詩篇の著者は心を尽くして神様を追い求めたんです。それがなかったら私たち清い生涯を保つことができません。皆様愛してます？神様、心から熱心に、他に何者もその邪魔をしないように。同時にこの詩篇の著者は十節の後半部分で、どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてくださいと言います、ね、どれだけ強い思いを持って尋ね求めていたとしても、この詩篇の著者は自分に弱さがあることも理解してたんです。だから何を願うか、神様を守ってくれるのを願っているんです。そのバランスを彼は保っている。自分の力で完全に神様に従い続けることができないのをよく理解しているからこそ、この人物は心を尽くして神を尋ね求め、神様が彼を守ってくれるように願い求めるんです。迷い出ないようにしてくださいって。このような思いが私たちの必要です。このような人生が私たち生きなければいけない人生なんです。2番目。神様を熱心に求めるだけでなく、私たちは神様の御言葉が私たちの心に根ざしてないといけません。神様の御言葉が私たちの心に根ざしてないといけないんです。11節にそれが記されています。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。この詩篇の著者は非常にすごいことを言っているんです、ここで。ものすごいこと言ってます。あなたに罪を犯さないため。これこんな風に訳すことができるんです。あなたに一度たりとも決して罪を犯すことがないようにって。完全な清さの話です。一度も失敗しないっていう話です。ね、それが難しいの分かってるんですよ。その前の説言ってたじゃないですか。迷い出ないようにしてくださいって。でも彼が願い求めることっていうのは、神がおっしゃるように、私が清いようにあなたも清くありなさいって言うから、私はそのように完全に清くなりたいんだって言うんです。完全に清くなりたいって。だからどうするんです？そんな風になりたいからどうするんです？そのために何しました？私はあなたの言葉を心に蓄えたって言う。蓄える。 興味深い言葉が使われています。実はこの言葉、出エジプト記の2章の2節で使われてて、開けなくて結構ですけれども、そこで皆さん覚えてますよね。エジプトでモーセの家族がモーセを産んだ時に、生まれてくる男の子みんな殺さないといけないという命令が出てました。でもあまりにもモーセが美しかったので、どうしました、家族は。モーセをどうしたんです、隠したんです、3ヶ月で。そこで使われている隠すという言葉とこの言葉は同じ言葉なんです。で、何の話をしているのかというと、ね、御言葉を心のうちに隠す話じゃないんですよ。何の話かって言ったら、それはあまりにも大切で、あまりにも尊いがゆえに、それを隠し守る話なんです。蓄える、守っていく、それを自分のうちに保つ。この世は間違いなく神様の御言葉を宝として保ち蓄えていこうとは考えません。でもクリスチャンであるならば、私たちは神様の御言葉を、神様の真理を私たちの心に蓄え続けようと努めると思いません？しかもこれは単なる集めるって話ではなくて、熱心に一生懸命それを宝として自分のうちに保ち続ける話をしているんです。神様の言葉が根差せないといけないんです、心に。あなたの言葉って出てきますよね。この単語、言葉という、その単語も非常に実は興味深い言葉が使われています。9節のところにも言葉って出てくるんですけども、違う単語が実は使われてるんです。で、ここで使われてる11節に出てくる言葉という単語は、表現は、神様の約束に焦点を当ててる言葉です。約束を表す言葉。約束だけじゃないんですけどね、もちろん。でも特に約束に焦点が当たってるんです。で、詩篇の著者が言うのは、私はあなたに罪を犯さないためにあなたの約束、それを心の内に宝として保ち続けるんですって言うんです。どんな約束あります？従順には祝福が、不従順には呪いが。神様の約束ですね。契約の約束がありました。神を愛する者たちに守りが与えられる約束がありました。贖いの約束があり、救い主の約束がありました。永遠の命の約束がありました。詩篇の著者は、それらを私の心にしっかりと蓄えて、私が一度たりとも罪を犯すことがないように、それを心の中で守ったって言うんです。なんで心の中なんでしょう。この場所が大事です。私たちが今心っていう言葉を使うと、どちらかというとそれは感情を支配する場所なんていうふうに考えます。思いません？感情的な場所。でも、聖書が心っていう言葉を使うときに、それが言い表しているところ、場所ってことっていうのは、単なる感情ではなく、私たち一人一人がありとあらゆるものを決めていくその場所なんです。ミッションコントロールセンターなんて言い方します。司令塔なんです。私たちの人生は。そこには思いもあるし、意思もあるし、もちろん感情もあるし。で、彼は、この詩篇の著者は、そこにあなたの言葉を蓄えるって言うんです。なんでこんなこと言ったと思うんです？それは彼がよく分かってたからです。私たちの心の内にあるものが、私たちの生き方を支配する。イエス様言いませんでした？外から入るものが私たちを汚すんではなくて、内にあるものが出てくるんだって。だから汚れた思いを持っている人たちの生涯は汚れた生涯だなって。だから彼は、この詩篇の著者は、心に御言葉を蓄えるって言うんです。こんな思い持ってきてます？皆さんこんな風にしてます？皆さんの心には御言葉蓄えられてます？宝として守られてます？心の板に御言葉刻まれてます？ 私たちが神の前に清い生涯を送ろうと思うならば、私たちはこういう生き方をしないといけないんです。3番目に、私たちは神様の御言葉のその教えに従順でないといけません。御言葉の教えに従順でないといけない。12節にそれが記されています。主よ、あなたは本べき方、あなたの掟を私に教えてくださいと言います。教えてください。で、この話をしている中で突然この詩の奏者は神様に対する賛美を捧げるわけです。主よ、あなたは褒むべき方だって。なぜならば、このように彼がこんな思いを持って神様に仕えと生きたいというふうに願うことも、彼がこのような生き方をしていくことができるように支えてくださっているのも、すべて神様の働きであることを彼はよくわかっているからです。そして、そのような称賛を神様に捧げた後で、詩の著者は神に願うんです。何に願いました？あなたの掟を私に教えてくださいと。神様、教えてくださいと言うんです。で、皆さん、この詩の著者は神様の御言葉をあまりよく知らなかったと思います？神様の御言葉の知識において、この詩の著者は小学生レベルだったんでしょうか？中学生レベルだったんでしょうか？高校、大学、大学院、それともそういったところで教えることができるぐらいの知識を持ってたんでしょう。どこだと思います？この詩篇の99節、100節なんかを見たときに、彼が自分の口で言うのは、私は他の知者たちよりもはるかに賢かったって言うんです。なぜです？御言葉よく知ってたからです。 でもその詩篇の著者が、どうぞ神様、あなたの掟を私に教えてくださいって願うんです。この文明がはっきりと私たちに教えるように、なぜ教えてくださいって願うのかといったら、それは単にこの人物が知識を蓄えたかったからではないのに気づきます。思いません？頭でっかちになりたかったんじゃないんです。心に蓄えたというように、それがしっかりと自分のうちに教えられて、神の前に清い生涯を送ることができるために教わりたかったんです。この人物は、神様が教えることの前にひざまずいて、それをもっと知って、もっと神様が願うような人物になっていきたいって思ってた。詩篇の著者にとって、御言葉が彼自身を裁くものでした。彼が御言葉の読みながら、ああ、これは違うとか、これはそうだなんて言わなかったんです。単に御言葉を眺めるだけの人物でもなかったんです。ああ、いいことが書いてあるな、じゃなかったんです。彼は熱心に学ぼうとしました。この人物のうちには、耐えることのない御言葉に対する、神様の知識に対する上乾きがあったんです。なぜならば彼は神の前に清い生涯を送りたかったから。皆さん、そんな乾き持ってます？そんな上を持ってます？もう学ばなくていいなんて思ってません？ああ、その話聞いたことありますからって言って次の瞬間全く違うことを考えたりしません？皆さん、よく覚えてください。神様の知識って限りないと思いません？その真理はあまりにも深く、あまりにも高く、あまりにも広いものだと思いません？我々がどれだけ時間をかけたとしても、その生涯すべてを御言葉の学びに費やしたとしても、そこには私たちが汲んでも汲みきれないほどの豊かな泉があるわけです。どうして私たちは神様の御言葉を前にして学ぼうとする態度を持たずに、それを読むことができると思います？皆さん、熱心です？学ぶことに。教えてくださいっていつも言ってます？もっと知りたいんですって言ってます？その上乾きがなければ、その御言葉を教わりたいっ その教えに従っていきたいというその思いがなければ、私たちは清い生涯を歩むことができないんです。4番目、私たちは神様の御言葉を学ぶだけでなくて、それを告げないといけないんです。それを告げないといけない、宣言しないといけない、述べ伝えないといけない。13節見てください。こんな風に書いてあります。私はこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り告げます。私はこの唇で神様が決めたことを、実際にはこれは裁きなんて訳す言葉が使われています。神の裁きをことごとく告げる。皆さん、単に私たちが心の中に御言葉を蓄えて一生懸命学ぶだけでは清い生涯生まれてこないというんです。私たちそれを語り継げないといけないと。皆さん思いません？皆さんが例えば何か正しいと思うことを知って、それを知ってそれを相手に何か話をしたときに、私たちの心ってますます強い確信に満ちません？ね？確信持ってなかったら話せないですね、逆に。だから彼は心に蓄えて、もっともっと学びをして、確信が強められていくがゆえに、何するんです？喋り始めるんです。この唇で。声を出して。ね、皆さん。喋ったら、責任生まれません？語ったことに対する。黙ってたら、楽ですよね。何をしても何をしなくても自分の言ってることに責任取らなくていいから。でも神様言うんです。有言実行でありなさいって。あなたの思ってることを言葉にしなさいって。人々に述べ伝えなさいって。神様を知らない人たちに対してこの福音の素晴らしさを、神様の偉大さを、その愛を語り伝えなさいって。神様がいかに良い方で清い方なのかをあなたは告げ知らせなさいって。神様を知ってる人たちに対して、ますますその神様を崇めることができるように、共に教え合い、学び合い、戒め合い、励まし合い、助け合いなさい。それをしていくときに私たちの歩みって正しいものに変わってきません？だって責任生まれてくるから。だってそう生きたいって心から願ってるから言葉が出てくる。皆さん語ってます？学んだこと。確かに教える役割を担う人たちのは多くないかもしれません。でも毎日の生活の中で自分の周りにいる人たちに対して神様が教えてくれていることを語り継げることってできると思いません？どれぐらいします？清く保つには自分の道を、自分の道を清く保つには私たちがこの唇で神様の教えを語り継げることが必要だと言うんです。5番目、私たちは神様の御言葉の道をたっ飛ばなければいけません。それに価値を見出さないといけません。神様の御言葉の道に価値を見出さないといけない。14節見てください。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでますと言います。悟しの道を楽しんでます。皆さんぜひこれを読むときにこういうところに気づいてくださいね。ここで詩編の著者はあなたの悟しを楽しんでいますって言ってないですよね。言ってませんよね。あなたの悟しの何です？道を楽しんでるって言うんです。何の話をしてるかって言ったら、それは神様の御言葉を通して明確に示される私たちが生きていく道のりの話です。です。それをあまりにも素晴らしいものだと思ってるんです。楽しんでるんです。どんな宝よりも。この地上で私たちが羨むようなありとあらゆる富を持っている人たちと比べても、私は神様の道を歩んでいるならば、なんと幸いで、なんと嬉しく、なんと満足に満ちた人物なのかって言ってるんです。 夢山さん、そんな言い方します？皆さん指加えて羨んでません？ああ、世の中の人たちのあの人の人生はなんと羨ましいんだろう。言わないんです。神様の道を歩みたいところから願っている人は。だって自分がどれだけ財を持っていなかったとしても、この世が訴えるような楽しみを持っていなかったとしても、神様が教えてくれる、示すその道を歩んでいくならば、そこに幸いがあるのを私たちは知ってるから。そこに喜びを見出すんだって言うんです。皆さんよくご存知ですね。ヨセフやモーセやダニエルといった信仰の勇者たちは、この世の富を得ることができる機会がありながら、何しました？神様の御言葉に従順であることを選択したんです。神様の前に忠実に歩むその道を彼らは選んだんです。私たちが自分の生涯を清く保とうと思うならば、私たちは世の中を見て、ああ、なんと羨ましいことか、言ってないはずなんです。どうです皆さん、周りに対して羨ましいです？こんな生活を私もできたらいいなって。で、本来ならば私たちが見て思うのは、世の中の人たちがこの道を羨むようになってほしいって、そう思い、そうやってこの神様が教えてくれる道を楽しんで生きていくものが清く保って生きる人なんです。6番目、私たちは神様の御言葉を思い巡らさないといけません。神様の御言葉を思い巡らさないといけない。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を止めますと15節が書かれています。実はこの15節というのは14節と対になっています。あなたの悟しの道を楽しんでいるがゆえに、あなたの戒めに思いを潜めるんです。そこに目を止めるんです。だって私たちだって、それが好きでしょうがない、楽しくてしょうがない、それが嬉しくてしょうがない、それが満足をもたらすものなんだって言ってたら、それに思いを巡らしません？ね。これ阪神ファンの方がどれぐらいいらっしゃるかわからないけども、来年の阪神のラインナップがどうなるのか、今から考えてるわけです。好きだから、興味があるから、関心があるから、それが自分の喜びとなってるから。皆さん、御言葉に対して同じ思いを持ってます？世の中のことにそれだけ関心払えるなら、どうして私たちはもっと神様の事柄に関心を払うことができないんでしょう？関心払ってます？思い巡らします？で、この御言葉っていうのは朝10分間読めばいいってものじゃないんです、ね、一度開いてすぐに閉じてそれで終わりってものじゃないんです。ここで開いて私たちが目にしたものというのは、私たちの心の板にしっかりと刻まれて、私たちの人生がどのように進んでいくのかを示す道しるべになったらいけないんです。思い巡らします？耐えることなく、まるで反芻動物である羊とか牛とかが、ね、食べた草を何度も何度も噛んで、そこにある栄養分の最後の一滴まで絞り出すことをするように、私たちは御言葉を読んで、そこに書かれている素晴らしい神様の真理の最後の一滴まで噛み締めようと、自分のものにしようと思って取り入れてます。忘れっぽいですね、私たちね。昨日学んだことすぐ忘れる。今日学んだことすら覚えてないかもしれない。だから私たちは思いを止めないといけないんです、そこに。そして最後に、知恵の書は言います。私たちは神様の御言葉を守るという決意を持ってないといけない。決意を持ってないといけない。見てください、16節。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。これは宣言です。こうしますという宣言です。そしてこれが一番最後に記されているんです。 喜びとす、また出てきました。楽しむって言葉と非常に似た言葉です。満足を表す言葉です。心からの幸いを表している言葉です。彼は言うんです。自分の生涯において、これから先歩んでいくにあたって、私は神様の御言葉に満足を見出し、私は神様の御言葉を私の喜びとします。他のものは彼の心を喜ばせないんです。神様の御言葉だけが彼を喜ばせるんです。そして忘れませんと言います。これは単に、ああこの間覚えた暗唱した聖句を思い出すことができませんって話じゃありません。ここで言ってるのは、神様の真実を分かっていながらそれを意図的に拒絶することです。それに思いを馳せないことです。ありません、私たち時に罪を犯す時に、神様がそれをしてはいけないと分かっているにもかかわらず、いやこの瞬間だけはとか、これぐらいはって言ってそれに逆らうことがある。経験したことありません？聖の書士言うんです。私はそれをしませんって、あなたの言葉を忘れませんって、常に私はそれを思い巡らして、それに思いを留めて生きていくことを決意しますって。私たちは生きていく中で、なんとなく生きてたら清くなることありません。ただぼーっと歩いてたらいつの間にか清いものになってましたなんていうことは絶対にありません。何しないといけないんです？その決意をしないといけないんです。その方向へと進んでいかないといけないんです。その意思を持ってないといけないんです。耐えることのない、弱ることのない、変わることのない、その意思を。私たちはいろんなクリスチャンのキャンプであるとかね、いろんな集会で非常に心燃やされて、私はこんな風になるんだって言って決意を持って家に帰ることってあります。ありません？でもそれって大抵長続きしないですよね。あっという間に消えてしまうんです。そういった決意を持つがゆえに、しかもその感情的な興奮の中で請求にそういった応答を示すがゆえに、私たちはあっという間にその船舶な決意に揺るぎを生じます。そして決意したのにできなかったって言って落胆して、いろんなところで妥協する自分に幻滅していきます。敗北を感じるんです。確かに私たちには願望が必要です。確かに私たちには知恵の書と同じように、私の道を清く保ちたい、そう願う必要があります。確かに私たちは神様の御言葉に沿ってそれをしていきたいという知識が必要だし、その方向へと進んでいこうとする努力が必要です。でも、もし私たちが言われていることを実践していこうとしないならば、特にここで7つ、知恵の書が教えてくれている一つ一つの事柄を私たちが思い、それを実践していかないならば、私たちは同じ敗北を経験し続けます。変われないじゃないんです。変わっていく。そのために必要な事柄を私たちが十分にしていないんです。だって変われるんです。神様約束してるから。願わくば、この一年私たちが主に喜ばれる、清く保つ生涯を送ること、それを皆さんと一緒にしていきたいと思います。神様、私たちが清いものとして主の栄光を表して生きることを願っております。そうやって生きていきましょう。単に知識として持つのではなくて、単に方向としてそれを示されているだけじゃなくて、実際にそれを生きることによって神様の素晴らしさを表していきましょう。愛する神様、あなたの与えてくださっている恵みに感謝いたします。あなたは御言葉を通して私たちを変える働きをしてくださっています。いや、何よりもあなたは私たちに聖霊を与えてくださって、私たちが清いものとして生きていくことができるように、今もこの瞬間も働いてくださっています。どうぞ神様、私たちの汚れた部分を取り除いてください。あなたの前に罪あるものを神様どうぞ許してください。そして主よ、私たちが 喜びを持って、あなたの素晴らしさを表しながら、あなたの道を熱心に歩み続けることができるように。ここにいる一人一人の上にあなたが働いてくださることを心から願って、イエスの皆によってお祈りいたします。アメン。